先週の14日、15日、ちょうどお盆の時に、高校生青年のサマーキャンプが開催されました。参加できた青年たちの数は決して多くありませんでしたが、しかし非常に恵まれた充実した時を持てました。信州は白馬の大変涼しい高原のペンションでじっくり語り合い、そして対話することの意味を信仰に照らして考える時を持ちました。近況報告を含めてかなり深い内面的な話にもできたと思うのですが、食事の時など雑談をしている時にも話題になった中で、幼い日々を過ごした時のことが懐かしく語られていました。教会学校で幼少科のサマーキャンプで川遊びをした、小さい頃、あるいは毎年決まったクリスマスのページェントで、もういつも決まったセリフ台本であるにもかかわらず、今年は誰々がマリアさんで、誰々が博士で、いやあの時は僕がやって、そんなちょっと昔の思い出を語り合うのでありました。そして大いに盛り上がるのです。そして高校生、大学生、社会人となった若い青年たちが、ああ、あの時は若かったなというわけです。まあ社会人となっている20代のお姉さん、あるいはお兄さんたちは、高校1年生の一番下の年齢の子は4つも5つも8つ近くも離れておりますので、自分たちが中学生の頃に、高校1年生の子は小学校1年生とか幼稚園だった、そういう本当に幼い日々をこう見てきているわけです。ですから、あの時はああだった、この時はこうだった、本当に懐かしんで語り合うことが起こったわけです。ああ年を取ったなっていう言葉が青年の中から出てきたときに、まだそれを言うの年ではないだろうなどとつい私などは思ってしまいますが、しかしそこではたと思わされました。10代後半の青年であろうと、20代前半の青年であろうと、青年は青年なりの時の積み重ねがあり、経験があり、思い出があって、それは歴史でもあるわけです。何十年も生きてきた者たちにとって、青年たちが思い起こす、振り返る数年という月日の数、幅は、年長者にとっては本当にわずかな、振り返るまでもないというような時かもしれません。しかし、青年たちには青年たちなりの時の積み重ねがあって、固い表現を取れば、歴史を振り返ることがあるんだということをまず認めなければならないだろうと思わされました。そしてそれはとても尊いことですし、大切なことであると思います。高校生や大学生、そして社会人になっている青年たち、皆振り返るそこには 幼い子供時代から思春期と言われる時代に突入して、身をもがくようにして懸命に生きてきた足跡がやはりそこにはあります。小学生の頃、嫌なこともないとは言えないけれども、しかし屈託なく素直に無邪気に遊んできて歩んできた。しかし中学校に上がって、いわゆる思春期と言われるものに入っていったときに、そこに大きな変化が起こってきたわけです。肉体的にも激変します。異性に対しても目覚め、恋をするようになるし、たくさんのラブソング、恋の歌を聴くようになります。もう一つ大きな変化は、少し難しく言えば、世界観と人間観が変わる。世界の広がりが変わってくる。小学校の頃は、自分の家と学校と遊ぶ公園と、そういうテリトリーがあります。しかし中学校に入り、高校に進み、大学に進み、あるいは社会人となり、その世界が大きく広がっていくわけです。隣の町まで足を伸ばし、日本の各地、やがては世界の各地へと出向いていったり、関わりが出てきていく。まあ、今ではネットの世界でもその広がりが出てまいります。そうやって、小学生の頃とは随分違った世界の広がりというものが一つは起こる。もう一つは、人間に対する見方がやはり変わってくる。小学生の時にだって意地悪やいじめはありますが、やはり思春期に入って何が変わるか。体力が一つつきますね。それから知恵もついてまいります。悪いことも数段強く大きくなる。意地悪やいじめは陰湿になり、ただ悪口を言うレベルから仲間外れにし、人格攻撃をし、暴力によって攻撃し、精神的にも肉体的にも徹底的に人を傷つけることをし始める。陰口を言い、グループを作ってはお互いに縛り合うような関係の中に入っていってしまう。人間観が変わると言っても、幼い時の人間観と言えるようなものがあったかそこまでのものはないと言われてしまうかもしれませんが、しかし思春期に入り、無邪気に屈託なく素直に人を信じ、人の言葉を受け入れるところがあったのが変わっていく。人間の負の面、マイナスの面、闇の面、スターウォーズの世界でいうダークサイドに落ちていく。そこに触れていく。聖書的に言うならば、罪に気づき、罪を知るようになってくるわけです。そのような中に、人間嫌いが起こってくるのではないでしょうか。いい仲間、いい友達が欲しいのに、なかなかそれが得られません。いい仲間、いい友達が得られるとすれば、それは本当に幸せなことだと言えるでしょう。ワンピースという人気漫画でも、いろいろな冒険が繰り広げられていく中で、やはり大切なキーワードは仲間です。相手が失敗しようがつまずこうが、それでも、お前は俺たちの仲間だと、主人公のルフィに言われて、 ボロボロ涙を流しながら、その仲間の一員として一緒に冒険をしていく。私たちは、ごめんなさい、ワンピース読んでない大人の人はすみませんが、その世界にやはり心を動かされます。その思いは、裏を返して言えば、仲間だと思っていたのに裏切られ、友達だと思っていたのに裏切られる辛い経験があるからではないでしょうか。人間嫌いのもう一つの側面は、同世代の仲間や友達との付き合いにももちろん起こるんですけれども、どちらかというと親や学校の先生や大人などのとの付き合いの中で起こるものであります。相手が圧倒的に知識があって、何でも知っている、経験も豊富だ、そして権力や力を持っている、能力もある、そんな先輩や部活とかですね、学校の先輩、あるいは大人や先生たちが、いかにもお前は分かっていないというような、上から見下すような言い方をしてきたり、接し方をしてくるときに、激しい敵意や怒りや憎しみが湧いてきます。若者たちの言葉で言えば、上目線でと言います。要するに見下すことです。上から。思春期は反抗期とも言われますが、その反抗の原因は、案外大人や年上の人たち、もちろん同世代の中でもあるとは思いますが、上の世代の人たちからの上目線があるからではないでしょうか。一人の対等な人間として認め合い、語り合い、時には同じ人間として、お前そこ違うよ、それ間違ってると思うと言ってくれるのならば、まだしも頭ごなしに、お前は分かっていない、理解できていないんだと上から一方的に言われてくるときに、そして権力や経験や知識を振りかざしてやり込められるようなときに、当然腹を立てますし、反抗的な態度もそこに起こってまいりますし、あるいはそれが別な屈折した形で吹き出してくることも起こるわけです。大人だって本当は変わりません。しかし大人になると、食ってかなしちゃいけない、だからしょうがない、人間とはこういうものだという諦めが出てくるものであります。思春期というのは、ある意味純粋で、そのようなまっすぐな人権感覚とでも言うべきものから、それを踏みにじるものを許すことができない場合が多くあると思います。ずるい大人が許せないと思います。しかし他人のダークサイドばかりが目についてしまいますけれども、その思春期も後半になってくれば、つまり高校生や大学生や20代に差し掛かってくるときに、自分自身を振り返り、自分だけを棚上げにして、人のダークな側面ばかりを非難したり責めたりすることができないんだということにきっと気づくでしょう。でもそれでも人を責めるし、今度は自分も責める、自己嫌悪の塊になって自分自身をも責める、人も責め、自分も責め、苦しくてしょうがなくなるところであります。大人の礼拝に出ている若い皆さんは、 きっと人間なんてこんなもんさと開き直るところまでいかない、その悶々としたものを心のどこかに抱えているのではないか。しかしサマーキャンプでも話しましたが、そんな八方塞がりになり堂々巡りをしていく私たちに突破口を開いてくださるのがイエス・キリストというそのお方であって、主イエスがの方から先に私たちに歩み寄り語りかけ対話をしてくださる。そしてそこに自分も心を開いて、心の中に鬱積していたダークサイドに関わるありとあらゆる思いを吐き出し、聞いてもらい、そして語り合う恵みへと導かれていく。教会の仲間にある特別なものとは何かといえば、イエス・キリストというお方の存在です。そこから私たちは、人間の中にある深い闇、大きな罪から解き放たれて、自分自身をただ防御的にガードし、バリアを張って生きていく生き方から、自分を開いて、自分のマイナスの面もいいところも素直に表し、語り合い、分かち合い、そして最後は許し合って一緒に生きていくことがきっと起こる。今日もその一歩であります。今日の聖書の御言葉は、秋のお祭りの最後の日の場面です。一週間もかけてお祝い、お祭りをします。その最後の日っていうのは一番盛大に祝われる日でありました。今日の前のところで、主イエスは、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいと立ち上がって大声で言われたとあります。先週は主イエスの兄弟たちが、祭りで人がたくさん集まるから、あなたもそこに行って、あなたが持っているその特別な力を見せてやりなさい。そう言って誘いました。でも、主はそれを断っております。しかし、そういう兄弟たちとは、要するにそういう下心がある人たちとは別に、独自路線で、主イエスは都に出向いていくわけです。そして一週間続いていくお祭りの中のちょうど中日ぐらい、真ん中辺ぐらいから、都の中心にあるエルサレム神殿の境内に出て行って、教え始めていったというのです。そのイエス様の話を聞いた人たちの中には、ああ、この人は神から使わされた預言者かメシアだ、救い主だと信じた人もいたし、いや、あれは群衆を惑わしているまやかし者だという人たちもいました。しかし、イエス・キリストという方のその言葉には力があったと思います。何も不思議な奇跡を見せつけて、こんなことができるぞと言ってですね、不思議な奇跡を見せつけて人々の気持ちを自分に引き寄せようとするのではなかった。そうではなくて、その言葉そのものに力があって、聞く耳を持つ人には深くその魂の奥底にまでその言葉が届き、魂に触れる言葉であった。そしてそういう人たちの数も決して少なくはなかったのです。主イエスを苦々しく思い、殺そうとまで思っている人たちも、下手に手出しはできないと思わせるほどに、多くの人たちが主イエスを慕い、その言葉に聞こうとして集まってきていた。 実はこの秋のお祭りはいろんな意味が込められていることを先週も話しましたけれども、古くはですね、雨乞いの祭りでもあったようなんです。で、いろんなこう結びつきがなされて、出エジプトした荒れ野をさすらっているイスラエルの民がですね、水がなくなって困った時にモーセが岩をたたいて水出しました、ということをに結びつけている話もあるんですけども、もっと古いこのルーツからいくと、どうやら収穫感謝の願いとともに雨乞いなんですね。雨が降るようにこうお祭りしていたようです、もともとは。で、その、秋のお祭りの中でですね、シロアムという池に祭司たちが行って、約 1.6 リットル余りの入る黄金の水差しに、水を満たしてですね、それをこう持ってですね、エルサレム神殿の祭壇のところまでやってきて、そしてそれをこう祭壇にかける。その時にですね、ラッパーを吹き鳴らす人たちがいて、まるでファンファーレのようにこの仰々しく重々しくですね、その水が運び込まれて、注がれていく、まあ、そういう儀式がなされていたわけです。で、今でもパレスチナやアラブの人たちはこの秋のお祭りをするときに、実際に9月か10月にやるんですね。今でもそのお祭りの時に、パラパラパラパラ雨が降ると、あ、来年も雨が豊かで豊作だと、言うそうです。そういう、まあ、一種の雨乞いに近いお祭りであったわけですけれども、そういう水に関わるもの、このお祭りの中でイエス・キリストはまさに自分を敵視している人たちの根城である、本拠地であるエルサレム神殿の中に、境内の中でですね、立ち上がって大声で教えて言われたというんですね。祭司たちがこう注ぐ水では癒されない、罪による渇きを癒す水が私のところにあるんだ、信じて受けよと、そう大きな声で教えたというんです。普通ラビと言われる先生たちは座って教え、ましてや大声を出すなどということははしたないことであった。しかしここでは自分を嫌って殺そうとまで思う人たちがいて、まさにそのど真ん中でシエスは、決して乾くことがない命の水はここにある、私を信じなさいと主は言われるのです。その言葉が本当に分かるようになるのは、その後の十字架の出来事が起こってからであったわけですけれども、しかし人々のこう深い魂の渇きに対して、イエス様はそこに答えを示されていったんです。ところがこの言葉に聞き入った人たちの中に、祭司長やファリサイ派といわれる一番主イエスを目の敵にして敵視していた人々が送り込んだ下役たちがおりました。いわば言葉が悪いですけれども、 お役人の下っ端のこの使い走りをさせられる人たちです。で、はい、お前たち行って、あのナザレのイエスという、とんでもないやつを捕まえてこいと言って使わされていったわけですけども、なんとその下役たちは、彼らは主イエスの言葉に触れたときに、今まであの人のように話した人はいませんというわけです。先ほどの思春期云々の話の中で、人間に対する怒りとか失望とか反抗心をかきたてていく、人を見下すような上目線を人間が持っていることに気づき、我々は人間嫌いになるけれども、そしてこの下役たちはもう大人ですから、 今さらそんな権力や上目線を持つ人たちに逆らおうものなら、自分たちは生きていけないっていうのは分かってますから、黙って従うんですけれども。しかしこのイエスという方に出会って、その言葉に触れていったときに、今まで出会ったことがない言葉、あるいはその言葉の中にある生き方、姿に接した。それは決して上目線で、お前たちは何も分かっていないというように教えたりするのではなかった。自分たちが抱えている深い闇の淵の底の底にまで、まるでこの人は一緒に下ってって立ってくれる人のようだ。八方塞がりでもう真っ暗闇の中でどこに向かって進んでいっていいのかわからない中で、この人が言っている言葉は、さあこっちに向かって進もう、その八方塞がりの中から出口へとまるで導いてくれる声のようだ。彼らは下手したら自分たちの職を失うかもしれない、そんな応答をしてしまうわけです。捕まえてこいって言われたのに捕まえてくることもしないで帰って行ってですね、しかも自分たちの上司にあたる上役にあたる人たちにですね、今まであの人のように話した人はいませんって言ってしまうんですね。どんな不利益をこの言葉のせいで受けるかわかりません。しかしこの下役たちはイエスという方に出会って、その言葉に触れた中で、この人は上目線で自分たちに道を教えたり何かを示そうとする人ではないんだ、そのことを感じ取っていったわけです。そしてきっとこの後十字架をに向き合って目の当たりにしていったときに、イエスというこの人の言葉がなんで本当に力があるのかということを、決して上から物申す言い方ではなくて、本当に自分がのたうち回って人も責めるし自分も責めるし、もう自己嫌悪の塊にもなるし、どうしようもないこんな自分のところに本当に傍らに立ってくれる、一緒に横に立ってくれる方として、しかもそこから自分を助け出してくださる方として、きっと見出していったのだと思うのです。祭司長やファリサイ派の人たちの相変わらずの上目線、それはイエス・キリストを支持するこの人はすごいって言っている人たちに対して、ああ彼らは律法が分かってない、神の言葉は分かってない奴らだと見下しますし、シュースの言葉に打たれて帰ってきた下役たちも見下していきますし、イエス・キリストそのお方も見下していきます。彼らは一応筋を通して見下すんです。なぜか、イエスという方はガリラヤ出身だから。律法によれば、つまり神の言葉によれば、由緒正しい最も偉大な王様であるダビデに由来したところ、ベツレヘムから出るって聖書に書いてあるじゃないか。旧約聖書の御箇所五章とか、新命記の十八章とかいうところを開ければ出てくるんです。だから、ガリレアなどという場所は、都エルサレムから遠く遠く離れた偏僻な田舎で、しかもそこは異教の神々がいっぱい混ざり込んできていて、非常に不純であると。純粋ではない、宗教的にも由緒正しい都エルサレムやダビデ王に由来したベツレヘムや、そこの出身ではないじゃないかと。ガリレア出身ではないか、ガリレアから預言者が出るとは聖書に書いてない、そんなはずはない。見下そうとする祭司長や律法学者たちはそれを理由に盾に取って見下してくるわけです。神の言葉を根拠にして、 筋を通して見下す。がしかし、そこには人を見下すことによって、そうやってしか自分を支えることができない人間の弱さが現れているけれども、ちっともそれに気づくことはできないでいる。それにちょうど向き合って出てくるのが、さっきの下役たちであり、もう一人ニコデモという人でした。下役たちもイエス様に出会って変わってきましたし、もう一人そのニコデモという人は議員でした。非常に身分の高い人でした。その人が自分たちのようなこの議員やファリサイ派の人々の中に、あの男を信じた者がいるだろうかっていう言葉に反応するんですね。ニコデモはそこで言うわけです。立法によって筋を通して人を見下して一方的に決めつけているこの祭司やファリサイ派の人に対して、いや、あなたたちが使っている立法だと本人にちゃんと確認してから決定すべきですよね。さりげなく、しかしブサッと急所をつく言葉でした。ニコデモという人、実はこっそり夜中イエス様を訪ねて会った人です。人目を気にして。でも彼も変わったと思います。ニコデモもいくらさりげなくではあっても、ぶっすり急所を刺すようなこんなことを言えば、後で何を言われるか分かったものじゃない。実際にこの後も、お前もあなたもガリラの出身なのかって言われてますよね。ガリラ出身なわけありません。そんなニコデモという人のその出身とか背景なんてのはみんなよく知ってるわけですよ。たった70人しかいない議員ですから。なのに、あなたガリラ出身なのかって、こんな嫌味な言葉はありません。つまり明らかにニコデモをに悪口を言ってる、揶揄しているって言うんですね、そういうの。でもニコデモは決してそれでへこたれない。ニコデモはイエスに出会って、上目線からでしか人を見ようとしない、そういう縄目、罪から自由にされて、そして彼が与えられている律法の知識や能力でかえって上目線からの縛りに対抗し、縛られる側の味方になっていく。私たちも自分がついつい上目線に立って人を見下すことによって自分を少しでもこう維持しようとしてしまったり、あるいは人から見下されることによって悔しい思いをして怒りや憎しみに駆られたり、そんなことばっかりに心を費やしているような私たちでありますけれども、今日下役たちが主に出会って語ったように、このように語る人は今までありませんでした。ニコデモがこっそり夜中に主に会って変わったように、私たちもこの上目線の縄目から自由にされていきたい。そしてそのために十字架を仰ぎつつ、その自由を求めていきたいと心から願うのであります。